この番組はボードゲームサークルワンタン堂の熊坂と神奈美がお送りします。
熊坂さん、そういえばさ、
はいはい、
テニスって見ますか？
ああ、いや、あんまり見ない
でしょうね。
神奈美さんはさ、テニスやるし、自分でも、
はいはい、
で結構見てるよね。
僕そうです、見るの好きですね。
うん、
まあそもそもね、日本でテニスってなかなか見ようがなくて、
テレビ中継はメインのさ、なんていうの、その地上波じゃないところではやってたりするけどね。
そう、衛星放送とかそっち関係にしない限りまず見れないんですよ。
そうだよね、そういうイメージ、テニスって。
そうなんです。というわけで、ちょっとね、テニスの、まあ、テニス界の面白さについてちょっと語ろうかなと。
おお、テニスじゃなくてね。
あ、そうそうそう、
テニス界の、
まあ、テニスの競技性自体は正直私も語れるほどのうまさじゃないんで、正直ね。
まあ、テニスについてはさすがにルールも分かってるし、
そうですね、
どんなスポーツかも分かってるんだけど、俺ね、テニス選手ってさ、まあ、なんとなく聞いたことあるよ。
はいはい、
あるけど、その錦織選手、
はいはいはい、
あとフェデラー、
はい、
ナダル、ジョコビッチ、
はい、まあ、ちょっとその辺だと思うんで、ちょっとその辺をちょっと、ね、整理してお話ししましょう。
ああ、お願いします。
まず、
うん、
まあ、あの辺の、人たちっていうのは基本的に皆さんツアーをに参加しています。
ああ、そうだね、なんとか全米とか全豪とか。
あ、そうそうそうそう。で、うん、基本的にですね、まあ、ちょっとコロナで今日程が変わったりしてるんですけど、うん、まあ、大体2月ぐらいから始動し始めて、
うん、
トップ選手であれば12月末ぐらいまでがっつり試合があります。
ずっと、まあそっか、10ヶ月間ぐらいずっとやってんだ。
あ、もうだから11ヶ月ですね。だから、うん、1月ぐらいしかまともに休みないんですよ、う
ん、はいはいはい。
で、その間ですね、まあ、大会に参加して、まあ、1試合大体ね、まあ、3セットか5セットかとかっていう違いはあるんですけど、まあ、大体 2,3 時間ぐらいですね、
うん、うん、なんか結構長いイメージある、テニスの試合。
そうなんですよ。で、読めないんで、まあ、これが多分地上波でなかなかできない理由なんですけど、
うん、
まあ、2,3 時間テニスやって、で、まあ、勝ち上がったら1日休んでまた試合してっていうのを繰り返して、
うんうん、
で、大体まあ2週間3週間空けて次の大会に出るっていう生活を毎年やってるんですよ。
はあ。
で、これが世界中でやってんの、マジで。
あ、そうなんだ。今は全米、今は全豪とか、こう順繰り流れてくんじゃない
の？まあ、基本的にそのグランドスラムって一番格の高い、
うん、聞いたことある
試合があって、まあ、それがさっき言ってくれた全米だったりとか、うん、全A ウィンブルドン、全豪、
全
仏、
ね、
うん
うん、
この4つの大会があって、まあ、基本この4つに沿う形で流れてはいるんだけど、
うん、
その一方、普通になんか地球のなんか反対がなんかいきなりそのアフリカ、なんかなんだっけ、南アフリカだったっけ、なんかそっちの方、
うん、
確か、いや、ブラジルかな、
うん、
とか、まあ、そっちの方でなんか南アメリカ大陸の方で試合とかあったりとか、
はいはいはい、
みたいな、かなりね、幅広くやっております。
あ、そういう大会もあるんだ。
うん、で、これだからもう皆さん、もう地球を本当に一周するぐらいの勢いで皆さん試合をされていて。
へえ。あれってさ、個人競技だからさ、
はいはい、
チームで戦って終わりじゃないんだもんね。
そうなんです。勝ったら
トーナメントだから次の日もやってみたいな感じだもんね。
そうなんですよ。でも、この個人選手、個人競技だからこそ、
うん、
まあ、いろんな面で個人にやっぱりスポットが当たるんですよ。だから人間性が非常に出やすい。
はいはいはいはい。
では、ね、どう思います？テニスね、皆さん、ラケットさ、壊すじゃないですか。
錦織選手がやった時はね、結構いろんなところでニュースで叩かれてたよね。
まずどう思われます？熊坂さん的にあれはやっぱり。
いや、なんかね、もうあそこまで、結構、錦織選手がやったときは叩かれたけど、あれってなんか一般的な感じもちょっとして、する感じがなんか、なんとなくして、
はいはいはいはい、
なんかなんだろうな、その、野球でいうバットが折れることたまにあるじゃないですか。
うん。
まあ、それぐらいのことで、まあ、まあ、あれも自ら叩きつけてるから何とも言えないんだけど、意外とそのテニス界の中では常識なのかなってちょっと思ってた。
なるほどね。
うん。
まあ、確かに。
どうなの実際。
非常に多いです。
多いよね。
で、まあ、上位選手も大概みんなやるし。
そうなんだ。
はい。で、まあ、じゃあちょっとこのラケット、破壊とかも兼ねてちょとかの話も含めてちょっと選手の紹介をしたいと思います。
あ、お願いします。
斬新な観点から
ラケット破壊の、はい、含めて、はい、
含めて、
まず誰ですか。
はい、まずやっぱりですね、今のテニス界といえば、まあ、主にビッグ3と言われる存在があります。
はあ、
これはまあフェデラ
ー、
うん、ジョコビッチ、ナダルと。
ああ、さっき、そう、その3人はさすがに知ってるよ、は
い、この3人、まあ、ちょっと今怪我しちゃってあれですけど、アンディ・マレーという選手も、うん、この中に含めて、
いたね、
そうなんです、ビッグ4と、うん、呼んだりもしますけど、
うん、
まあ、何がすごい、まあ、特にこのビッグ3はですね、
うん、
もう歴史上、テニスの歴史上最強なのよ。
あ、そうなの。そう、テニスって結構歴史長いんじゃないの。だって
そう、その長いテニス史の、もう言ってしまえば上から3人がなぜか同時期に存在しちゃったのって感じ、
うん、ああ、そっか、じゃあ今黄金期なんだ。
あ、そう、まあ、ちょっとさすがにみんなビッグ3年取ってきてから落ちてはきてるんだけど、
うん、
ビッグ3が全盛期の時っていうのは本当にマジでやばかった。
あ、そうなんだ。
まあ、他 の, プロスポーツでも、まあ、どっかすごい、例えば1球団とか1選手が圧倒してる場合 の,、うん、ケースってありますけど、
うん、あるね。
ビッグ3は特にすごくて、
うん、
もう彼らがしかも得意としてる領域が違うんですよ、みんなね。
その得意、まあ、同じテニスだけど得意技というか得意な戦い方というか、
ね、得意なコートの質が違うんですよ。
あー、コートか。
そう、例えばフェデラーは芝のコートがすごい得意だったり、
うんうんうん、
ジョコビッチはハードのコートが得意。
ハードってよく跳ねるの。
あ、そうだね、まあ、結構跳ねやすい、
うんうん、
しまあと速いね、割とね。
なるほど。
ナダルは土が得意。
土が得意ってなんか
クレーコート
クレーコート、そうだね。
そうそうそう、っていうのがあって、うん、この3人がこのそれぞれのコートを支配してるっていう表現が使われるんですよ。なかなかそのプロスポーツで支配っていう表現ってなくないですか。
そうね、まあ、確かに。別にだって野球とかでもさ、このチームは東京ドームが強いとかないもんね、別にね。
そうそう、ないし、例えばもう、例えば今ね、ソフトバンク強いですけど、ソフバンがじゃあ、うん、そのパリーグを支配してるまでは言わないんですよ。
さすがに、さすがに言わない。
でもこのテニス界において支配って言葉が使われるんだ。
その上位トップ3がそれぞれのコートでもう蹴散らしまくってんの、周りを。
そう、もう全く勝てない。
あ、そうなの。
でも本当に別次元の存在なんですよ、
うん、
だ、通称だからテニス性から来たんじゃないか、テニス星人が進行してきてるんだなんて言ったりもするんですけど。
あ、なんかそれさ、将棋星人のコピペ見たことある。
あ、そうそうそう、
将棋星人が攻めてきたら誰を出すんだって言って、こう、いや羽生さんでしょって言って、いや羽生さんはすでに将棋星人だぞっていう、うん、
そう、それは
それに近い状況なの。
それのだからテニス界は、それがテニス星人が3人いると言われて。
あ、もうやばいね、もう3人いるんだ。
でアンディ・マレーも、うん、前世紀はテニス星人に半分片足突っ込んでた。
危なかったというか、もうほぼテニス星人。
そうだから、錦織選手とかそれに食いついてきた、もう人類最後の希望だったんですよ。本当に。
なるほどね、うん、いい、なんか進撃の巨人みたいだね。
そうそうそう、立ち向かおうとしてた前世紀の頃はね。まあ前世紀って言い方と、うん、失礼だからあれだけどさ、
うん、
まあでも本当に上位にバンバン行ってた頃は本当によく食らいついてた、ビッグ3とかに。
なるほど。
うん、でこれに対抗する存在もいて。
お、いるんだ。
まあ有名なところで言うと、まあデルポトロとかワウリンカとかっていう選手たち。
あ、ワウリンカは聞いたことある。
そうね、ワウリンカさん。ワウリンカはフェデラーと同じ、スイスの出身の選手。
うん、
で、まあ、非常にね、ガタイが良くて、
へえ、
世界ナンバーワンの方でバックハンドを持っている選手です。
へえ、そうなんだ。
そうなんです。でこの人はね、まあ、通称クマって言われてて。
そう、見た目だけの話でしょ、
クマだから。そうで、だからクマさんだから、その、
うん、
でこのクマさんすごくて、本当に、
うん、
ビッグ3全盛、特に対ジョコビッチにすっごい強くて。
あ、 そういうのあるんだ。やっぱ選手間の相性はそれあるか。個人スポーツだもんね。
前世紀ジョコビッチがまさにツアーをこう支配していた時代に、
うん、
めちゃめちゃ頑張ってグランドスラムタイトル3つも取ったんですよ。
へえ。
でも熊だから人類の希望かって、いや人類の希望と言えるかどうかっていうのは結構議論があって今。
でも失礼。
あ、でもすごい選手なんですよ。
あ、そうなんだ。
で、面白いのがこの方はね、うん、あのラケットの破壊方法に結構特徴のある選手で。
そこの視点でもね。
そう、
あの叩きつけるんじゃないの、ただ。
そうそう、一般的にはやっぱどう思います、うん、一般的なラケット破壊ってどんなイメージあります？
やっぱ上に振り上げて下に叩きつける。
あ、そうそうそう、一般的なね、タイプなんですけど、うん、マウリンカさんはあの自分の膝にラケット面を押し当ててくちゃってやるだけなんですよ。
折るんだ。
そうそう、まあ、正式に言ったら 面の部分とこうシャフトの部分かな多分、
うん、
その合間を非常にうまく使ってめちゃめちゃ簡単に折るのよ、う
ん、へ、
多分あれは何か多分コツを掴んでるんだと俺は思う。
ラケットを折るコツを掴んだクマ。
そうそうそうそう、一応ちゃんと折った後にスポンサーに謝ってはいるらしい、ちゃんと。
あ、そうなんだ。そうだよ、だってスポンサーがついてるもんね、ああいうスポーツはね。そう
そうそうそう、っていうタイプの選手で、
うん、
あ、ちなみにビッグ3はですね、
うん、
ラケット破壊、まあ、するのはジョコビッチくらい今は。
あ、そうなんだ、うん、フェデラーとナダルはしない。
ナダルは昔から本当にしたことなくて、
そうな
ん、フェデラーは昔は本当にぶち切りやすい性格だったんでよくやってたんですけど、
うんうん、
まあ、ある程度年いくようになってからそこはやんなくなったんだけど、
あ、うん、
代わりにボールを上にパーンってぶち上げるっていうことはよくやってる。
あ、それでやっぱあれはストレス発散なのかな。
あ、そう、基本的にあれストレス発散なんですよ、あれ。
あ、やっぱそうなの。
うん、でジョコビッチはヒステリックに何回も叩きつけるっていうのが特徴。
なるほど、じゃあ結構ボロボロになるんだラケットも。
いや、もうボコボコにされる。で、新しいラケット取ってくる。
はいはい。
でもこれジョコビッチのラケット破壊っていうのは他の選手とちょっと違いがあって、
うん、
普通の選手って、まあ、ラケット破壊したらまあ、イライラしてるからあんまりこう切り替えられないんですよね。
お、
そのままこう負けちゃうことが多いんだけど。
なるほど。
ジョコビッチはもうスカッと切り替えて、
うん、
強くなっちゃうんですよ。
あれみたい、ジョジョ2部で SDC が泣いてスカッとしてめっちゃ回復活した時みたい。
そうなのよ。
メンタルがリセットされる。
いや、まさにその波のリセットなんですよ。
すごいね。
だからジョコビッチがラケットをこうイライラ破壊してるって思っても切り替えてくるから、もうそこは何の意味もないです、うん、そこは。
そっか、じゃあもう今このなんだろうな、メンタル不調に乗じてとかじゃないんだ。
あ、そうそう、違うの、もうがっつり切り替えてくる。
すごいね。
で、基本ビッグ3みんなメンタルが やばいぐらい強くて。
いや、まあそのじゃないとさ、そのほら個人スポーツってやっぱ結構その時の勢いとかで負けたりするからさ、
うん、
メンタル強くないとそんな勝ち続けられないよね。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、ナダルが多分最高のメンタルってみんな言ってるんだけど、
うん、あ、そうなの。
そうそう、まあ、それ以外にもですね、まあ、まあフェデラー、例えばフェデラーはピンチにはすっごい強いんだけど、まあ、チャンスに若干弱い、
う
ん、
あ、そう。なんか面白いな、
根がせっかちなんで、多分あの人、
あ、焦っちゃうんだ。
すごいせっかちな人だからさっさと決めに行こうとして、うん、なんかそれで結構損してることがある。
なるほどね、もったいないっていう。
サーブモーションとかにも結構現れていて、
うん、
ナダルとかはもうそのサーブ前のルーティンがめちゃめちゃ長いのさ。
あ、やっぱルーティンがあるんだ。
そうそう、で神経質にすっごい何個もあって、
うん、あ、そうなの。
そう、
それを全部クリアしないと打てないんだ、サーブが。
そうそうそう、だからその時間制限超えちゃうこともあるのよ。
あ、そうなの。
そう、
そういう時注意が入るの。
あ、そう、一応ね、まあ若干そのまあ見過ごされがちだけど、たまに注意が入ることもある。
へえ。
でフェデラーはなんなら観客が静まり返る前にサーブ打ったりするから、うん、待たないんだよ本当に。
あ、そうなんだ。
クイックで入る。ほんと早い。
へえ。
でジョコビッチはもう、
うん、
ジョコビッチはね、まあチャンスにもちろん強いけど、やっぱりピンチに強さが光りますね、やっぱね。
粘れるみたいな感じ。
もう本当に崩れない。相手がもう大観衆がもうなんか全部相手を応援してるからお構いなし、どんな逆境でも絶対崩れない。
あ、すごいかっこいい主人公みたい。でもラケットはボコボコにする。
そう、ラケット破壊したりする。
難しいな。まあでもある意味ではそこで切り替えてるの、
うん、すさまじい メンタルの人ですよ、あの人たちは。やっぱり
そうなんだ。
でこのビッグ3があまりにも抜けてるんだけど、
うん、
最近はただまあちょっと年齢的にもちょっとまあ下がやっぱり下がり気味なんで、
うん、
今は出てる若手は結構ラッキーかなっていう感じもあります。
あ、いやだってさ、フェデラーが強いって俺だいぶ昔からフェデラーが強いって聞いてる気がするからね。
そうだってフェデラー40歳よもう。
そうなの。そんな言ってるんだ、
うん、で今の若手で言うと、まあ、大体ね、うん、まあ、若手でもちょっと上の方になってきちゃったけど、
うん、
まずメドベージェフっていう選手とズベレフっていう選手とチチパスっていう選手がまあ結構有力候補。
へえ、3人。
そう、メドベージェフはロシア出身で、まあちょっと若いんだけど、ちょっと頭皮がちょっとね、あんまり少し交代されてるから方なんです
けど。なんでそのテニスのさ実力とかじゃなくて先にその説明が来る。
特徴としてね、なんですけど、もともとね、ロシアでも1、2を争う大学を出ていた結構インテリな方で。
そうなんだ、うん、
そうで、まあ、198センチの長身から
めちゃめちゃ背高い、
そうそう、振り下ろされるタイプのサーブがすごい強力で、うん、ストロークも得意と、
はい、
なんですけど、奥さんがもう結構いらっしゃ、若い時から結婚してて、奥さんがいらっしゃって、
うん、
奥さんとすごい仲いい感じのね、微笑ましい感じなんですけど、
うん、
試合中はめちゃくちゃ態度悪くて。
あ、そうなの？
マジでめっちゃ悪い、
うん、どういうとこで悪さが出る？
審判台に向かって口元隠しながらめっちゃ悪口言ったりとか客が何か言ってきたら客にめっちゃ煽ったりとか。
あ、そうなんだ。
っていうことを平気でやるし、
へえ。
あとね、なんでか知らないけど、 ネットインにめっちゃくっちゃ厳しい。
あ、そうか、ネットインってさ、あれは普通にいいんだもんね。
そうそうそう、
卓球もまあサーブはダメだけど、普通はそうか、渡っても入ればいいみたいな。
その通り。
でも結構、あ、すんませんみたいな感じあるよね。
あ、そうそう。で
ネットインって、
それまあ卓球だともちろんもうそれが当たり前になってて、
うん、
テニスでもまあ基本的にやるんだけど、やらない人たちもいるのよね。
うん、それに、まあまあまあまあ、
とんでもないブチ切れ方をするのがメドベージェフ。そんな切れるっていうか、切れる。
インテリだけどやっぱそういうとこは切れる。
そう、オフコートはめっちゃいい人らしいんだけど。
オフコートってその、
あ、そのコート
試合の外で、
試合が何があったのかわからないけど、
うん、ネットインには非常に厳しい。
そうだ、謝らない選手がいると、ここもう見ててハラハラするもんね。大丈夫かなって。でまあズベレフ選手は、まあ、一時期は本当に調子良かったんだけど、うん、とにかくちょっとメンタルが多分あんまり強くなくて。
ああ、やっぱね、上に行くにはメンタルが。
ちょっとね、ここ一番での弱さが光っちゃってるかなという印象。
ああ、そうなんだ。うん。
全体的にね、なんか、すごい恵まれた素質を持ってるのに、なんでそんな守備的なんてすごい思っちゃう。
ああ、
すごい。もったいないってすげえ。
守りに入っちゃうんだね。
ちょっとね、発言も、まあ、一時期すごい弱気だった発言も目立ってね。
あ、そうなんだ。
穴があったら入りたいみたいなこと言ってて笑ってしまったけど。そんなことあるって思
って。すごいな。
まあ結構ね、まあこの人も198センチぐらいあんのかな、確かね。
その巨体だけどメンタルがあれなんだ。
そうそう。
残念なんだ。
ちょっとね。まああとチチパスはね、
うん、
逆にメンタルめっちゃくっちゃ強い。
へー。
どんな逆境でももう本当に勝ちを諦めないというか。
うん。
もう腰
痛めたと。
うん、いや本当にそれぐらいのあるんじゃないかな、メンタリティーの話で言うなら、
うん、
だから結構大逆転も多くて。
ああ、そうなんだ。
初めボロボロされてたのに、もうなんとかきっかけつかんで、そこからこう逆転してみたいなことも結構あるっていう、すごいメンタル強い選手だと思う。
やっぱスポーツはそれがあるからね。
そうそうそう。でもちょっとまあその性格ゆえか、ちょっとかなり何でもするタイプの人で、
何でもする、
うん、相手をイラつかせるためだったら、例えば靴紐を何回も直してみたりとか。あと
場外戦術じゃん、
う
ん、
そうそうそう。まああとまあちょっといろんなね噂もあったりしてですね。、うん、まあ結構まあマナーはあまりって感じかな。
そのあれだね、そのコートでの荒れっぷりとそのそなメンタルの強さみたいな意外とあるんだね。
そうそうそうそう。この中で一番ラケット破壊するのはズベレフだね。
ああ、そうなんだ。
しょっちゅう
一番弱い弱いって言ってる選手じゃん、メンタルが。
まあ多分イライラしちゃうんだ、多分抑えきれないんだろうね。
それ純粋にそうだね。
うん。でまあ大会それやってる時ってうまくいってない時なんで、まあそのまま失敗しておりますね。
あ、そうか。やっぱ切り替えられるジョコビッチ違う。
うん。 まあ、ちょっと最後にね、あの1人だけちょっと、あとルブレフって選手も最近はすごい強いんですけど、
はい、
この人も同じ、メドベージェフと同じロシア出身の選手で、
うん、
すっごい細身なんですけども、めちゃめちゃハードヒットしまくる選手。
へ、
全球ハードヒットなんですよ。なんならフォアハンドが、
うん、
普通テニスってもうちょっとこう確率を優先してさ、
まあ、入るのを優先して、
入るの優先したショットとか、うん、まあ、ちょっと緩急使ったりってあるんだけど、
うんうん、
ほとんどがもう、ハードヒット、
全力
全力、
うん、
120キロぐらいのストロークをバンバンバンバン出してくるっていう。
そんな出るんだ、
うんうん、めちゃくちゃ強いんですけど、
うん、
そんなはこの人はね、すごそんなスタイルなのに、
うん、
ラケット破壊がですね、あんまり得意じゃなくて
あのしないとかするとかじゃなくて得意じゃないっていう
何回か過去にやろうとしたんだけど、そもそも折れないっていう現象が、うん、でしまいに諦めるっていうのは結構ある人、
ね、あ、なるほどね、折らないとかじゃなくて折れないっていう、
そうそうそうっていう、結構珍しいタイプの人です。
じゃあなんだっけ、あのコツ掴んでる人とは結構対照的
だ。あ、そう、真逆だなって俺はいつも思いながらまあこんなところですわ。
いやーすごいね、なんか結構そのなんだろうな、キャラクターがあるね。
そうそうそう、
学園ものみたい。
もうそうそう、あのキャラクターもっとたくさんあとヤバい人とかもたくさんいるんで
うん、
まあ次回ね、いいね、なんか次があったらお話ししましょう。
いや結構面白かったです、ありがとうございます。
ではでは、今日はこの辺で、
ありがとうございました。